Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、第377回ということで、MC の石本です、そしてもう一方この方です。ま
あ今日はこれしかないでしょうね。はい、コロナウイルスです。
はい、今回は予想された方も、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、コロナウイルス、ちょっとですね、早速なんですけども、ちょっと、福山先生でですね、この始める前の打ち合わせとしてですね、やっぱり、どうしてもこれによって、風評被害、本当に気をつけなきゃいけないだったりとか、まだ注意深く追っていかなきゃいけないことはやっぱりいっぱいあるんですけども、余計な風評被害もはいらないかなというところで、これいいなと思ったのが、長崎新聞社さんの報道部の方の、ツイッターなんですけども、県内で新型コロナウイルスの感染者が初めて感染された域、観光、物流面などさまざまな影響が予想される中、記者も現地入りし島民の声を取材しました。何より印象的だったのが、移動中に何度も目にした美しい景色、こんな素敵な島が長崎にはあります
ということで。来たことなかったのか
ですよね。そこなんですよね。壱岐絶景、長崎コロナに負けない自然ということで、こちらにですね、久吉浜だったりとか、小島神社、それで郷野大橋の夕日の写真だったりとかですね、そこら辺に載って、載せていただいて、結構いいねとかもついてるんですけども、こんな感じで、やっぱり島自体のですね、魅力が当然落ちるわけでは、当然ありませんので。
ね、金曜日と変わらない。
そうです
ね。ね、どこも変わってないですからね。
そうですね。だから、こういうところをちょっと、こういう長崎新聞さんが伝えて、なんか、ちょっと新聞社さんって言ったらドライなイメージが、
正直
だけど、こんな記事を、ツイートを上げてくれるんだなと思って、
ちょ
っと。
まあ、今回、ふんちゃふんなんですよね。
そうなんですよね。
一日前だったらね、長崎県じゃないん
だ
よね。
そうなんですよね。だから、まあ、そこら辺っていうところが、まあ、今、移動制限っていうところですね。ただ、逆に、やっぱり観光業の人からしたら、最新の注意の中でリスクのない人に関しては旅行あんまり自粛されるのも困るっていうところもあるんでしょうけども、やっぱり今関西っていうところがちょっといろいろ大変だなと。
すごいよね。
そうですね。
あれは何、
はい、
ライブハウスはなんであんなに何箇所もすごい、
やっぱり
機密性が高いってこと。
機密性と、だから、まあ、カラオケとかもそうなんでしょうけども、やっぱり狭い空間で換気があまり良くないところで
防音で
しょうかね、声を出すっていうところですよね、
口を開いて。
そうですね。
なるほど。はい、まあ、ライブハウスだったらタオルも振り回して、
汗
はバンバン飛んで、
そうです。だから、満員電車で思いのほか、
そうなんですよ、そうみたいですね、
広がってないというところ、
広がってないみたいですね、
だから声を出す出さないっていうところはやっぱり一つ絶対あると思うんですよね。なるほ
ど。じゃあダメじゃん。
はい。
喋らないでしょ。
はい。そう、ちょっとポッドキャスト無音放送で。だからやっぱり狭い空だから、正直言われてるのは会食とかもって言われてるんですけど、ただこの時期送別会シーズンとかで、この前ちょっと見かけた送別会はですね、たまたまジョギングをしてたらですね、ちょっと海沿いのところにあるところでですね、宴会がされたんですけども、結構ですね、まあ、たまたまその日はですね、ちょっと暖かい夜だったんですけど、窓全開でされてましたもんね。
なるほど。
やっぱそれだけやっぱいろいろ注意をされながら。
なんかこう、外でやる。花見みたいにして、
だからですね、
1メーター間隔ぐらい。
そうなんです。僕、花見自粛はですね、いいんじゃないかなって正直気がするんですよ ね。その、今福山先生が言った、適当な距離、ちょっと、お年寄りの方
が
大声出さなきゃいけないかもしれないけど、とか、正しい知識を持って、何だったらしていいのか、何だったらしていっちゃいけないのかっていうところを把握できてたら、いろいろしたらいい、してもいいんでしょうけど、ただ今の自粛図もそうですけど、じゃあどこからは良くてどこからはダメだとか、じゃあ全員が理解しててしていないとか、そこら辺のところでちょっと難しいところ
ですね。まあ、なかなかね、難しいですよね、見えないからね。
そうですよね。まあ、ということで、まあ、正しく恐れるっていうところ、
そういうことです、そういうことです、
まあね。そういうところはすごく大事なのかなと思うんですけども。
まあ、我々は、それ、こう、医療関係だからですね、それなりに知識はありますけど、なんか昨日びっくりしたのは、二人が陰性だったから安心で、みたいな。いやいやいやいや、違うでしょ、みたいなね、そういうのはありますからね。はい、
いやだからちょっとその行動範囲も把握しております。だから安心してください。これはちょっと正直市としては言い過ぎなのかなっていうところは正直あって、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあね、はい、あとは全部発表してないですからね。そうですね、うん、どこ行ったか分かんないもんね、はい、
だからジェットホイールの中 のあそこも並んだりとかですね、うんうん、そういうのもあったりしますよね。ちょっとこの2週間ぐらいはですね、やっぱりそ
うそう、やっぱちょっとなんか、はい、もしかしたらなんか通り過ぎたかなとか思う人たちは、はい、なるべく ね、うん、はい、自粛してもらって、マスクつけて外出るとかね、はい、うん、してほしいですよね、はい、それが広げないことにね。
そうですよね。
でもよくテント持ってたよね。
はい、不思議です ね、はい、新幹線で来て、ジェットホイールで来て、うん、どこにテントを持ってる余裕があったのかなとか、ちょっと、うん、まあ、今はですね、一人用のちっちゃいテントとか あ、ね、あったりしますけども、うん、用意のいいなとか
思
って、
ほんとほんと
思いながらですね、うん、誰か提供したのかな、まあ、うん、まあ、そこはいい年ですね、うん、はい、というところで、こんなちょっとツイートもちょっと見つかりましたな、はいはい、こういうツイートを探しに行くときはですね、大概
もう多分ね、ニュースはね、来週もそうだと思いますけど、もうこれ関係のニュースがあんま出ないんじゃないか
と、ね、こちらはですね、うん、おそらく毎年来られてる方だと思うんですけども、うんうん、息ロードレースどうなるんだろう、なくならんでくれというところですね。
なるほどなるほど、はい、まあまあまあまあ、このね、この2週間でその、はい、新しいこうなんかなかったら、そこまでは問題ないんじゃないかと思いますけど ね、はい、まあ、濃厚接触者の2名はもしかしたら陽性になるかもしれないです
よ
ね、
は
い、
そうですよね、うん、その可能性は正直ありますもんね、うんうん、だから、まあ、今回の隔離だったり何だったりっていう、はいはい、そこの手順っていうところ
が、ね、封じ込めの手順はね、はい、素晴らしかったです
ね。だから保健所さんとかもすごく、
そうそうそうそう、
ただ結構ちょっとですね、保健所さんとちょっと話してたりとかすると、うん、やっぱりいろんな問い合わせとかが来てですね、うんうん、一般の方からも、はいはい、もう本当に業務がすごい大変、
いらん問い合わせすんなと、
そうそうです、ね、だからある程度
わけのわからん問い合わせはすんなと、
はい、うん、ある程度やっぱり保健所さんちゃんと情報を発信してくれてますし、県としても発信してくれてるので、 そこはやっぱり、
県もずっとこう、はい、しっかりとね、はい、今の感染者の人の状況とかも発信してくれてますからね、
はい、そうですね、で本当に正しい、さっきの正しく恐れるじゃないですけども、うん、いろいろ逆にうがってですね、いろいろ
田舎だからね、ね、はい、わけのわからん噂をする人たちがいっぱいいるからね、はい、確定情報だけを流してくださ い、 っていう、ね、
は
い、
でもなんか話、僕ちょっとそれは見てないんですけども、はいはい、もう大丈夫です、安心してくださいと言いながらですね、うん、ゴーグルして N95 マスクして会見したりとかもう本当にちょっと
誰
コントだなとか思いながらですね、
そんな人いた
いたらしいですよ、
そうな
はい、いやちょっとここは、はい、伏せときます、
あ、そうなの、それ見てないや、
はい、あ、そうらしいですよ、本当ですね、
いやいやいやいや、ちょっとなんかずれとるな
って、はい、はい、本当そんな感じで、ちょっとこれ以上言ったらですね、これ、うん、ポッドキャスト専門になって、
あ、そうか、正月しか
はい、ちょっとここら辺にしておこうかなと思うんですけども、で、まあ、とにかくこのコロナもそうなんですけども、うんうんうんうん、ちょっと無理やりお天気の話で、
はいはい、はい、いきなり
ちょっと前に天達さんが、ね、はいはい、天気予報来られたりとかして、うんうん、まあ、いろいろ春一番の発祥の話とかもされたんですけども、うんうんうん、
とか言ってました、
ね、はい、昨日風がものすごくてですね、
あ、強かったですね、
ちょっとですね、初めての体験で、うん、ジョギングをしてですね、うん、本当に前に進めないっていう、 いうぐらいですね、
前から、
はい、本当に土間正面からですね、
ちょっと結構昨日強かったですね、
強かったですね、うん、もう本当にそんな感じだった
ので、うちももう留学生がいるんですけど、はい、まあ、結局も今どこにも出れない状況になってるので、はいはい、しょうがないからウォーキング行こうっつって、はいはい、ウォーキングに行きましたからね、はい、大清水を2周ぐらいしました、ね、
ああ、なるほどなるほど、うん、逆にそういうふうに健康を保つっていうことは大切なので、
そうですね、
ウォーキングはですね、
はいはい
はい、全然
そうそう外だしね、
いいと思いますしですね、でだからそれこそちょっと距離を取りながらとかしたら、はいはい、もう100点なのかもしれないですけどね、そんな感じで、まあ、正しくですね、
う
ん、恐れていただいて、
そうそう、でも、まあ、2週間出ないことを祈って、
はい、そうですね、はいはい、でですね、ちょっと一つだけですね、うん、お詫びをしたいことがありましてですね、実を言うと先週の放送で苦情が参りましてですね、はい、7月とか行けるわけなかろうもんってですね、ダダ漏れさんから
個人的な口を来た、
そう、石垣島ウルトラマラソンの件ですね、勝手に に巻き込むなとですね、お怒りの、個人情報が漏れすぎていると、苦情が来たんですけども、ちょっとそこに関してですね、うん、ちょっと謝罪をしなきゃいけないことがありまして、うん、石垣島ウルトラマラソン、
ダダ
モリさんがですね、参加しますと、勝手にですね、うん、宣言をさせていただいて、それで7月に石垣島ウルトラマラソンに行きますよと、うん、僕は勝手なことを言ってしまいました。
うん、
はい、謝罪します。5月の間違いです。
早いじゃん、もっと。
はい、それ以外は謝罪します。
いや、でも、なんか、この前、昨日かおととい、石垣島が海開きしてたんですよ。
はいはいはい、はい。
我々の海開きのイメージだと、
はい、
なんて、新館さんが来て、
はい、
またやるじゃないですか。
はい、
でも、あ、やっぱ沖縄は、はい、ほら、女の子、おばちゃんみたいな、はい、なんか、いらっしゃいますよね。
はいはいはい。
あの人たちが並んでやってて、
はい、
あ、やっぱ、だから沖縄なんだなと思いました。
それこそ、琉球王国の多分流れでの、うんうんうん、それでの、海への、祈りを捧げるみたいな、そうそうそうたいなんかそんな感じなんでしょうね。
はいはい。
はい、この日本一熱くて熱い大会というですね、うんうんうん、キャッチコピーの石垣島ウルトラマラソン、何が熱くて熱いのかというと、うん、暑いはですね、5月でも30度までいきますっていうところですね。暑いは
マジか、
はい、人の、まあ、そこら辺に来る人はやっぱちょっと一つおかしいんですけ
ど、ね、ちょっと変態でしょうね。
そうですね、そういうもう本当みんなのモチベーションが熱いというところと、分厚いの熱いなんて、これは何なんでしょうね。特別に理由は書いてないんですけども、そんな石垣島ウルトラマラソンにダダモリさんと5月17日、うん、はい、
やっぱり、
はい、ここは謝罪を全くしません、ね。
はい、もう申し込んじゃえば、
はあ、そうですね、ちょっと、うん、ダダモリさん後で住所だけ教えて
あとクレジットカード番号
かなんか、ね、はい、そうですね、ちょっとそこだけ、あ、でも建て替えてもいいかな。はい、というところでですね、ちょっとまあそういうふうに5月ぐらいにはですね、うん、こういうふうに笑ってマラソンに参加したり、はいはい、ね、さっきのサイクルもですね、
そうね、
サイクル6月ですかね、
はいはい、
とかに参加できたりとかですね、そういうようなためにもちょっと今は我慢をしながらですね、
はいはいはい、ポッドキャストでもね続報をお伝えします、
ね、そうですね、はい、というところで、今週はですね、まあ、皆さんコロナで、うん、でこういうとこですね、
うん、
ポッドキャストを聞きながらさっき言った通りですね、うん、ウォーキングなんか
そうです、
はい、
いいですよね、
いいのかな、最高ですね、ですね、はい、というところで、
よし、
オープニング、
はい、
終わりでニュース一応、はい、いきたいと思います。
ポッドキャスト
池島ニュース。
このコーナーは池新聞、池新報のニュースと池島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、じゃあニュースですね、今日はちょっと駆け足でいこうと思うんですけども、はい、池新聞4面、まさかの行政報告から、うん、はい、いこうと思うんですけども、心豊かな人が育つ街づくり、いきっこ留学制度ということですね。
うん、そうね、
昨日ですね、
なんかね、テレビでね、
はい、教科テレビでボブさんが、うん、はい、出てて、はい、ボブさんが大活躍をしてた
っていう。私はちょっと見えなかったんですけど、はい、誰かビデオ持ってないから。
はい、僕もチャンネル変えてたらですね、うん、たまたまボブさんがドアップ、あ、違う、京子さんですね、
はいはい、
がドアップに出てから、うん、わー、びっくりってね。
ボブさん、YouTube に上げて教えてください。
はい、よろしくお願い。いいんですか、
ね。ダメだ。ダメだね、は
い。そしてですね、その横にあるのが、うん、国内外交流のが盛んな街づくりということで、壱、う、岐、ん、ウルトラマラソン第5回大会は10月17日土曜日の開催予定としていると、はい、
ね、
書いてますので、はいはい、してくれるんでしょうね。
そうですね。
はい。
その頃に収まってるだろうと。
そうですね。もう、だから、
うん、
はい。だから、さっき言ったサイクルとかはですね、は
い
はい、ちょっと、もしかしたら申し込みの
シーズンによ
っては、ちょっと、
そうなん
ですね、微妙なところがあるかなと思うんですけどね。
難しいところですね。
そして、あとは、こちらですね、観光の振興というところで、うん、スポーツ合宿の誘致は昨年5月に本市で強化合宿を実施したバスケットボール女子日本リーグの三菱電機コアラーズ、
うん、
本年もキャンプを行うことで決定していると書いてるんですが、これもちょっと、はい、春なので、ちょっと、
流動的。
どうなのかなとかちょっと思ったりですけども、はいはいはい、早くですね、コロナの問題が解決して、うん、これらが全部行われることをお祈りしますと、うん、はい、いうところで駆け足のニュース、この辺で終わりたいと思います。はい、それではですね、今日は、うん、もう残りわずかとなったはずの、
ね、
はい、生き生き情報プラザ通信ということで、うん、はいはい、この方に来ていただいております。よろしくお願いします。
生き死福岡事務所の若宮です。
はい、若宮さん、もうこれ、うん、もしかしたらラスト1回2回とかですね、
はい、
そういう感じになりそうですけども、
そうですね、多分、はい、まあ、今回の収録が最後になるんじゃないかなとは思ってます。
あら、もう最後ですか。はい、いや、あの、とか言ってから4月から、あの、別の意味で参加してるかもしれない。そうね。ということで、あの、はい、貴重なですね、その情報っていうのが、うん、あの、もう限られてくるわけですけども、その貴重な情報を、じゃあ今日も教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい。まあ、最後の、まあ、お仕事っていうか、まあ、イベントになるんですけど、はい、ですね、レストランさんとタイアップした、はい、また食のフェアをですね、
はい、
やることっていうか、もうやることっていうか、もうすでに、はい、期間に入ってるんですけど、その告知になります。うん、
はい。こちら、いただいてるのが、これは、博多区博多駅東にある、うん、連想亭というですね、
そうですね。
草冠に連絡の連、それで、双子の双、そうですね。それで庭と書いて、連想亭というやつなんですけども、うん、こちら、この、まず連想亭っていうお店について、ちょっと、いくつか教えていただいてもよろしいですか。
うん、そうですね。皆さんがよくご存知なのは、発電閣が入ってるあのビルのですね。
はい、はい、はい、はい。はい。
テラスを、っていうビルの2階にですね、はい、この中華料理ですよね。チャイニーズレストラン。はい、が、さんが連想亭という。
はい。
これで、まあ、
博多駅の、本当ですね。
はい、
博多駅の筑紫口からだと、まあ、徒歩八千角まで10分弱ぐらいですかね。
はい。
はい。その建物の2階に入ってる、まあ、中華料理の、はい、レストランになりますね。
はい。で、この連想亭なんですけども、ちょっと有名な方のプロデュースみたいな、そういうようなお店とお聞きしたんですけども。
そうですね、脇屋さんっていう、総料理長さんがですね、はい、まあ、モダンチャイニーズというスタイルの、まあ、中華料理を提供される。
そうなんですよ。このホームページをですね、今拝見させていただいてるんですけど、なんか、うん、なんか中華料理っぽくない。
ないよね、
中華料理といったらなんか赤にですね、
ほんとほん
と竜が、ね、ちょっと、うん、足が古いかもしれないですけど、うん、そんな感じですよ。ちょっとホームページもおしゃれな、なんかスタイリッシュな感じで、はいはい、これだけ見たらそれこそさっきの
フレンチ
とかですね、なんかそんな感じのホームページに見えますけども、うん、こちらと、はい、今回のフェアがどういうような、はい、関係でフェアをされるんでしょうか。
はい。まあ、実はもう1年以上前からですね、はい、福岡に事務所を持ってる長崎県の各市の事務所のタイアップイベントをやりたいねということで、ちょっと僕が言い出しっぺみたいな感じになっちゃったんですけど、まあぜひやろうということで、まあ実はまあホテルとか、まあそういう大きいところの想定もずっとしてたんですけども、まあ最終的にこの脇屋さんが、総料理長を務めてらっしゃる連想亭の方で、ようやく3月にまあできるという見通しが立ったもんですから、はい、各市の、それぞれの食材を使ったですね、お料理を、提供していただけるということで、連想亭×長崎4市のコラボフェアということで、期間限定でですね、フェアをやっていただくことになりました。
はい。その4市というのが、こちらに書いてあるのは、壱岐、対馬、五島、そして、松浦ですね。三つの島と、松浦市ということでやってるんですけど、まあ、はい、正直失礼ながらですね、五島とか対馬結構同じ離島なので、うん、いろんな食材とかですね、うん、こういうのが美味しそうだなっていうのは、存じ上げてるんですけど、うん、松浦がですね、うん、何が美味しいかとかってあまり正直イメージがなかったんですけども、
松浦漬けぐらいしか。
はい。そうですね。それも含めてちょっと、うん、このコースですね、そのメニューっていうのをちょっといろいろ紹介していただけたらと思うんですけども。
読めないし。
はい。
わかりました。
はい。
ですね、まず松浦市さんは、実はアジフライの聖地ということで、はい、市長自らがですね、はい、アジフライの聖地だよ、松浦市はということで、
はい、
もう宣言をされて最近有名になったんですけど、はい、というのがそもそも、アジの水揚げがですね、日本一というところから、
そうなんだ、
来てるみたいで。
長崎が日本一っていうのは聞いたことありましたけども、その中でも松浦がすごいんですね。
そうですね。
ほ
う
ほ
う、はい。で、まあ、ま、少しずつちょっと紹介しますけど、松浦市さんはですね、
はい、
ハーブサバというサバが、
はい、
まあ、有名で、はい、それを使ったひじきとアスパラガスの春巻き。
はい。こちらにですね、コースメニュー書いてあります。うん、サバという字、魚という字に、香る、春、巻きと書いてですね、はい。わかりさん、これ何て読むんでしょうか。
これはちょっと読み方はあれですけども、はい。この漢、もう漢字のままですよね。はい、これは分かりやすいっていうか、
うん、皆さんも。そうですね。だから、
イメージしやすいとは思うんですけど。
香る、サバの、香る春巻きみたいな、なんかそんな感じですよね。
そうですね、はい、これがハーブって来てるんで多分カオルっていう字が入ってるのかなという感じもしますけど、
サバ魚、はい、カオシュン
適当です、超適当です。
一気にも中国の方いっぱいいらっしゃるので、今はそうつくるかもしれないですけども
苦情が
、はい、で松浦もですね、そのハーブ、はい、ハーブサバとかなんですけど、うん、もう当然息からもですね、
はい、
メニューが来てるというところなんですけど、息のメニューっていうのを今度紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、
イシュー豆腐の旨味と、うん、ピータンの香り。
はい、これピータンなんですね。皮に、
そうですね、
これは、これ、カイコじゃないですね。なんですね。この、手に虫みたいな、なんかそんな感じの。
う
ん、
ある日本、は
い、そうですね。
で、これ、読み方はですね、ピータンイシュー豆腐みたいな感じです
ね。そのまんまです。
そうですね。はい、まあ、これ聞いてくださってる方は、ぜひ、メニューの方もですね、はい、漢字表記のやつもあるので、それを見ていただけると、
はい、
イメージが湧きやすいと思いますけど、
は
い、ま
あ、わかるんですかね、この漢字表記で。
どうでしょうね、はい。まあ、ピータンと豆腐はわかるんですけど、息っていうのが、地名ってパッとわかってくる。でもこれわかるんでしょうね。
わかるんでしょうね。
はい。そしてもう一個ですね、ここ載ってるのは、次の方が余計難しいような感じがしますけども、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。生姜の効いた体温まるイキサンアオサ入りスープ。
はい、これは、ジェンジュン。
まだやりますよ。
もうちょっとくどくなってきたので。こちら読み方はわかりますか、わかりますか。
いや、ちょっとこれですね、もう、残念ながら、はい、読み仮名を振ってくださってないんですよね。はい、
そうですね、
レストランさんの方が。
ここでなんで石が出てくるんでしょうね。
生姜の。ちょっとわかんないですよね。はい、
生姜の効いた体温まる、イキ酸アオサ入りスープ。イキという文字は今回は全くなくて、まあ、
そうですね、
湯ですね。湯が、まあ、スープっていうのは間違いないと思うんですけども、あ、アオサが石ですかね。石についてるっていうことですかね。
石に、
はい。
そうかもしれないですね。草冠がまたありますよね。
なるほど、なるほど。
うん、
じゃあ、この石に、草冠に純っていう字で、これで青さなんですかね、もしかしたら。
そうかもね。
はい。
でしょうね。あ、生姜は表現されてますので。
はい。
はい、まあ、生姜と青さっていうことでしょうね。
はい。鶏も入ってるから、鶏の出汁なんですね。
はい。ちなみに、
そうですね、
はい、逆にですね、聞いてる方に、はい、問題として、淡々、カラスという字ですね。カラス、
はい、
冬麺。季節の冬に最後麺ですね、
うん。
はい。これは何を表現してる、はい、淡々だから、もうこれはなんとなく
分
かる、
ね。
はい。淡々麺なんですけども。
そうですね、
はい。これで、あと、淡々なんとかなんとか麺で、このなんとかなんとかがカラスという字に、季節の冬という字なんですけども。はい。これは、
食材
多分一生わからない
そういう問題だし。
そうですね。白ごま、またはピリ辛スープの五島うどんで担々麺と。
はぁ、
はあ。もう、さっぱり、想像がつかないですけども、そんな感じで、
でね、
五島だったり、あ、津島も一個ぐらい紹介していきましょうかね。
そうですね。はい、津島は原木椎茸を使った、
はい、はいはい
はい、タウナギ風黒酢炒めですね。
精進なんとかのうなぎ、はい。難しいですね、中国語ですね、
はい。
これちょっとね、生き情報プラ通信が終了したら、今度生き生き中国語講座とか行って、中国語をする人に来てもらいましょう、うん、はい、そんな感じで、津島の、
はい、
まあ、もうとにかくこの4つの市のオールスターみたいな感じですね、
う
ん、コースが組まれてるということで。
はい、
ね、はい。はい、
これで、まあ、すべてのコース、あ、すべての、まあ、先ほど一部紹介した、
はい、
料理が、コースの中に入って、
はい、
これで、まあ、税込みの6000円、サービス料が別途ですけども、
九品、
はい、はい、コースですね。
はい。
九品ですね。
これ結構、
はい、また、これを別に、個別でアラカルトメニューとしても、頼、はい、めるようになってますので、はい、先ほどの、まあ、生き豆腐、イシュー豆腐の、大豆の香りピータン絵が680円。
はい。
先ほど生姜の効いた体温まるイキサンオサ入りスープが、同じく680円ということで、単品でも頼める。
はい。
はい。
アラカルトになったらガッツリ日本語になってるんですね。
そうですね。
はい。
で、あとですね、こちらがですね、クイズに答えていただいた方の中から、抽選で10名に、はい、この連想亭で使える500円クーポン券を、
ほうほうほうほう、
まあ、 実はアプリで、クイズに答える形式になってまして、このクイズの内容というのが各4紙からですね、
はい、
お題が出されます。
なるほど。
はい。それに答えていただ
く。ああ、ほんとに。こちら、長崎4市のクイズ10問にチャレンジしてくださいということで。
そうですね。
これはもう毎回同じ問題が出るんですか？
あ、そうですね。はい、その中から、まあ、抽選で10名ということになってますので。
は
い、
なるほど、なるほど。
ぜひこちらの方もですね、はい、チャレンジしていただいて。
はい。
で、クーポン券もゲットしていただけたらなと思ってます。
はい、このクイズにお答えするには、この八千角さんのアプリをダウンロードしなきゃいけないわけですね。
そうですね。
はい。はい、八千角のアプリをダウンロードして、いろいろ入力した後にクイズにお答えするということで。
はい。
はい。それで、ですね、ということになります。で、この、若宮さん、ちなみに、これは、はい、時期としてはいつからいつまでっていう形になってるんですか？
そうでしたね。はい。ですね、3月16日月曜日から、3月31日火曜日まで。
はい。なるほど。
約2週間ぐらいですかね。
そしたら本当に、若宮さんの任期いっぱいまでやるみたいな。
はい、そうですね。ギリギリまで、3月末、31日ですね、はい。最後の日まで、まあ、コラボフェアということで、お料理が、食べるようになってます。
はい。連想亭かけ長、連想亭長崎四市コラボフェア、サブタイトル、さよなら若宮さんという形で。はい。
そうですね。まあ、はい、そうですね。っていうか、まあ、最後の、まあ、イベントといいますか、
はい、
フェアになりますね。
はい。はい。わかりました。で、じゃあ、最後、生き生き上プラス通信、もしかしたらですね、大逆転でもう一回ぐらい、はい、していただけるかもしれないですけども、若宮さん、結局に、丸2年になりますかね。
そうですね、はい、3月末で丸2年ということになりますね。
はい。生き情報プラザのですね、生き情報プラザじゃないと、何でしたっけ。生き福岡事務所ですよね。
生き死福岡事務所ですね。
生き死福岡事務所の所長として、はい、2年間お勤めいただいたわけですけども、はい、なんかちょっと感想だったりとか、はい、そこら辺のことをちょっと一言二言いただけたらと思うんですけども。
そうですね。まあ、僕の場合はもう任期というか、まあ、2年しかなかったんですけども、はい、まあ、まだまだその生きのことを、まあ、PR、できる余地っていうかですね、他にもまだまだ残ってると思いますので、はい、まあ今度は東京事務所の方が4月から始まるわけですけども、はい、やっぱり福岡の方、結構息馴染みの方たくさんいらっしゃるのでですね、
そうですね、はい、
まあ、はい。まあ今までやってきたことを全くやらないというわけではなくて、次はまあ観光課っていう僕が所属しているところで、
はい、
まあ福岡の事業も継続していくものもあるんでですね、
はい、
まあこれで終わりじゃないと思ってますので、
はい、
まあぜひ行きの方もですね、福岡にいらっしゃる方、また東京にいらっしゃる方、全国にいらっしゃる、はい、知人友人の方にですね、行きのことを PR していただけたらなと思ってます。
はい、素晴らしい締めということで、ということでもう間違いなく4月からは行きに帰ってこられて、何らかの部署でお仕事をされるということで間違いないわけですよね。
そうですね。
はい。
はい、
そうなったら、じゃあ、ちょっと、たまには生出演という形で、生島ポッドキャストにまた関わっていただけたらと思いますので。
あ、そうですね。はい、もし僕でよければ。
さすがにまだ、どこの部署っていうのはまだ、決まってはないわけですよね。
あ、そうですね。はい、まだ、今日現在は、はい、人事異動の内示も出てませんので。
はい。
じゃあ、はい、私もどこの部署で4月から仕事するかっていうのはちょっとまだはっきり分かりませんね。
じゃあ、若宮さんが我々の業界に来る可能性もなきにしもあらずなわけ
ですね。まあ、そうですね。はい、それは、はい。ゼロとは言えないでしょうね。
はい。じゃあ、その時は、じゃあ、健康寿命延伸のために頑張りましょう。
そうですね、はい。頑張りましょう。
はい。というところでですね、いずれの かの形で若宮さんが4月から帰ってこられるということで、生き生き情報プラザ通信もですね、おそらく今回が最終回ではないかなというところで、今度は、横山さんでしたかね、東京行かれるのは。
そうですね。
はい。横山さんからのオファーをお待ちしておりますということ
で、はい。そうですね、はい。引き継ぎ事項として。
そうですね。よろしくお願いいたします。
はい。横山所長にも出演してもらえたらなと思ってます。
はい。ちょっとした飲み仲間ですので。
はい。そうですね。はい。
はい。というところで、じゃあ、若宮さん、本当に、2年間、丸々2年間、このコーナーもやらせていただきましたもんね。本当にありがとうございました。
そうですね。 いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい。そしたらじゃあ、無事に、息にたどり、ちょっとこんな時期なのでですね、いろいろ大変なところもあるかもしれませんけども、無事に、帰ってもらえることをお祈りしております。
はいはい、ありがとうございます。
はい、それでは、イキキ城プラザ通信、2年間お世話になりました。若宮所長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
イキ島ポッドキャスト。
この番組は、イキ島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。イキ島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、イキ島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それでは、また来週。